マボ
ターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜正宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれやおもてなし、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで今日も固めますよ。
固めますね、はい、いつも固めてますけどね。
いつも固めてますね、
うんうんうん、いつまで固めるんでしょうね。
いつまで固めるんでしょうね、
はい、でもたまにね90年代に浮気したりとかね、
そうね、
いろいろしながらも頑張っておりますね。はい、今日はどうですか。
今日のゲストはその音楽的に言うともう僕らとちょっと年代が、まあ、ちょっと後輩ですけどね。
そうですね、
同じようなシティポップを聴いてた世代の方。
あ、そうなんですか。来てくれてます。どういったリクエストがあるのか楽しみですよね。
楽しみですね、
うん、
しかもこのラジオに出演回数としては、ナンバーワンの出演をしております。
というと、マーボーターボー、
マーボーターボー、ちょっとね、ゲストのさらにゲストというのが来たりするんだけど、
なるほどなるほど。
今日はやっとピンで呼びましたよ。
ピンで呼びました、はい、その名は
はい、平中春夫さんです。
はい、ひらにゃん、うん、ねえ、
もう久々にフルネーム呼んだけど、うん、春夫で当たってる、はい、当たってる、失礼しました。
なるほどなるほど、
はい、でとりあえず今日は、ひらにゃんで、通したいと思います。
ひらにゃん今日何を話してくれるんだろう ね、
うん、じゃあひらにゃんまず
楽しみだな。
3回目ぐらいの自己紹介になると思うけど、また自己紹介よろしくお願いします。
はい、すみません、那覇市民協議会の、平中と言います、まあ、あとチーム街中っていうところで所属して、活動しております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
僕らはどこで出会ったんでしたっけ、覚えてる？
そういえば、ね、あれですかね、
相当昔に
那覇市の、あれでしたっけ、活性化の、そうでした。
いや
違う、
いや僕と君が、あ、僕というのはターボーとひらにゃんが出会ったのは、多分にビジョン大学院です。
ああ、なるほどね。
ビジョン大学院、
ね、ビジョン大学院、ああ、なるほど。
今日ちょっと調べてきましたよ、ね、うん、7年前でした。
7年前。はあ、そっか。
2013年。
2013年ね。俺どこだったかな、忘れてたな、もうな、7年ぐらい前だな。
ビジョン大学院というのは、街中研究所ワクワクという NPO が、主催している社会人とか、学生も来るんですけどね、多種交流 の、社会
大学、
大学な勉強会ね、
もう何年やってるんですかあれ。
あれ今年10回目なんですよ。
10回目。
今まさにリアルで今やってる最中 で、うん、でしかも10回記念大会だからどうするって盛り上がった時に、いつも話す最近のコロナですよ。
あ、コロナか。
コロナ で、それで結局ウェブでやってるんですけどね、したらもう俺ちょっとサボってるんですけど、ひらにゃん大活躍らしいです。
大活躍。
ファシリテーターとして。
ファシリテーターとして。うん、ああ、要するに、いわゆるネット会議のファシリテーターとして。
そうです。学生たちを、受講生たちを OB としてまとめてると。
なるほど。
聞いております。
新しいスキルを、またね。ああ、なるほど。
いろんなチームに分かれるんだけど、ひらにゃんがファシリテートしてくれてるチームが、一番盛り上がるって。
本当。
本当。そう、みんな。
ファシリテーターとしてね。
ファシリテーター。腕
に磨きをかけて、はい、ね。
うん、じゃあ、まあ、何の打ち合わせもしたいんだけど、その辺聞いちゃおうかな、一回、ファシリテーターをどこで勉強して、まあ、なんで興味持ったのかとか、教えてもらっていいですか。
あ、そうですね、はい、聞いたことないもんね。
あれですね、私、沖縄にこう移住して、15年ぐらいになるんですけども。
15年、はい、ということは、県外のご出身。
あ、そうです、そうです、はいはい、で、こっち側にこう来たときに、まあ、誰もなんか知り合いもいなくて、なんかでもやっぱりそれだけだとちょっとなんか寂しいなというところで、仲間が欲しいっていう、まあ場の、そういういろんなことをやれる人と一緒になりたいなと思った時に、その時に日本ファシリテーション協会沖縄サロンっていうのがありまして、それはファシリテーションを、まあ沖縄の地で、まあ、普及啓発しているような団体に、まあ、所属しまして、で、まあ、なんとなくそこに参加するようになって、で、まあ、私の場合はどっちかというとファシリテーションっていうのはいうことを言葉を学んで、でその、まあ、技法とか手法に言ったものを学んだと、だけど、まあ、そういう中でやっぱりその現場というか場に使いたいっていう思いが強くなって、で先ほどの、まあ、移住者としてのどうやってこの沖縄に 溶け込むことができるというか、まあ、溶け込むというか、まあ、一緒に楽しくできることができるかというところの中で、うんうん、このファシリテーションを使うということを始めたというのが最初のところです、う
んはい、なるほどね、
すごいね、うん
ファシリテーターって言ったらね、かつてあのゲストとして竹さん、
竹さん、
ね、ああそうね、お呼びしてね、あの時もね、うん、ファシリテーターの大切さっていうのをとうとうと話していただいたんですけども、
竹さんも FAJ 沖縄サロンのメンバーですもんね、
うんうん、ね、うん、
実は僕らこのヒレナンと知り合う、まあ、前というかその頃那覇市民協会に立ち上がって、うん、あのファシリテーションとかファシリテーターっぽいことはやっていたんだけど、うん、みんなおのずと、うんファシリテーターなる言葉をも知らずに、うんうん、定義も知らずに
知れるね、
うんうん、なんとなくやっていたら
なんとなくね
そう、う
ん、
ヒラリアンが来てくれたおかげで、うん、あそういうちゃんと概念というか考え方というか
言葉、ね、グレードがね上がったんですよね とんでもなかったですよあの頃ね
とんでもなかったね、
うん、私たち何も知らないでファシリテーターって自分で言ってたような気がするこの名札ファシリテーターってことでつけてたような気がする
あの、うん、市民大学とかで
ね、うんで一緒に議論しちゃったりしてね。
そうそう、う
ん、全然もう
進行しないで。こっちが喋りすぎ
る。こっちが喋りすぎた。ダメですかそれは。ダメですかそれは。
でもまああれですよね。当事者でもあるわけなので。
なるほど。
優しいね。
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 と、うん、いうことでね、まああれですよね。
学んでよファシリテーションを学んで、まあ難しい質問だけど、なんか一番良かったなっていうのなんかある。
そうですね、学ぶこと、そうですね、まさに学ぶっていうことがすごく面白いなと思って、うん、いうのところですよね、うん、っていうのはそれを、例えばこの街づくりの文脈からするとこういろんな、専門的な知識を持っている人たちとか、うんね、すべて一般市民とかっていうわけじゃなくて それぞれがみんな専門のことを持っていてそれをこう知るっていうことでこう学ぶとかっていうそういうところのなんか大切さみたいなところがあったかなと思います
ね、いいね深いね、
でもそれもさ学ぶでも会議ってこの、ある意味まとめなくちゃいけないじゃない、ね、だからこう最初はこういろんな意見を聞いていくんだけど、うん、それをこうまとめて一つのこう流れにしていかなくちゃいけないところが大体いつもそこと失敗するんですよ、
ね、
だから人の意見をいろいろとなんていうんですかこうどんどん聞くっていうのは割とねどこまででも世界が広がっていくのはできるんだけど、それをこうもうまた一つの意見に集約するっていうのがこれが難しいんですよね、
ここでさ本当に麻婆たぼうはですね、多分一番仕事に生かしてると思うんだよね、その当時はもう不毛な会議をどうするかみたいな、感じで
自分の会社の会議がね
そう
本当つまんないんですよね、
つまんない、でうちのゲストにも来てくれたんですけど街中研究所の宮地喜一さんを、俺会社で多分5年ぐらい続けて呼んでたんじゃないかな、
ああ本当ファシリテーターとして
毎年、ファシリテーション研修やってもらって、
研修か
研修の講師で管理者みんな集めて学んで、
1
回じゃ覚えないんで
当たり前覚えれない、ね、どうしてもね、うちの会議は、10年借りません
であとさ、当時多分当時は練習最中だったと思うけども抜群に今もうヒラニャンが感度を上げてるというか、俺たちも本当に会議で助かってるのは、あれは何と言ったらいいの、レコーディングっていうの、ファシリテーショングラフィックっていうの、最近は何て言うんですか、板書っていうんですか、ホワイトボードにこの会議をまとめて書いてくれるんだけど、那覇市民協議会の会議とか、ヒラニャンのところの会議もそうだと思うけど、ほぼヒラニャンが今やってくれてるよね、あれは最近のトレンドでは何ていうの、
トレンド、
トレンドというか、
あの行動をな、
あの行動をなんてい
うんだ、
昔はトレンドは、でも板書で、見える化してるっていうことだと思うんですけども、いろんな名前で呼ばれてる部分があるんですけど、それぞれ目的がのあってその名称になってると思うんですけど、私はもうファシリテーショングラフィックっていう
ファシリテーショングラフィックでいいんだ
っていうんですね、つまり書いて残すことも一つ目的なんですけど、それを見て次に、こういうことあるなとかっていう行動に移せるような、そういう板書が いいなと思ってるんで、うんうん、私はまあそういうことではファシリテーショングラフィックっていうのをやっているっていうことになると思います。
しかもひらにゃんさん、まあ、僕らホワイトボードがあったら書いてみたいなお願いするけど、そういうのがない時とか自分で、うん、最近ズームとかで、うん、研修とかいっぱいあるじゃない、講演会とかも、あれやってたらひらにゃん A4 の紙とかに自分で書いてんだよね、
うん、で
それをたまに写真撮ってるの見せてもらうんだけど、これがまた分かりやすい、
分かりやすい、ね、ああなるほど、
あれももう習慣、うん、この自分で記録取っていくっていうのは、そうした方が頭に入るみたいな感じ、
うん、まあ、ある意味練習という意味合いもあるっていうところと、うんうん、ちょっと私すごくなんでしょう、貪欲なところがあって、
いいじゃん、
なんでしょう、せっかくこう学んでる時間使ってるじゃないですか、
うんうん、
だから元を取らねばっていうか、
なんかいいことですよ、ね、
なので自分用のやつっていうのはまさにそういうような感じで、うんうん、なので、まあ、実は人に見せるものというような部分というよりは自分のためのものとして書いているっていう部分が多い
です。じゃあ今日はこれに気をつけて書こうとか、そういうのなんか思って臨んでるんですか、その都度その都度。
ああ、うん、そうですね、まあテーマというかあれに対して、うん、自分がこれ学びたいなというふうに思って、例えばなんか受講するとかなんかあるじゃないですか、うんうん、でまあ、その意図に沿って、なんだろう、あ、これいいなと思ったものは、うん、まあ、大切に書いておいて、うん、これは積極的にパクろうというような、うん、そういう精神でやってますけど、
うん、なるほどね、
うん、であとさ、 FAJ 沖縄サロンって、うん、毎月研修会やってんじゃん、
やってますね、
継続力もすごい、最近はねワールドカフェの、しかも平野主催で、うん、とか平野企画で、うん、ワールドカフェ25周年でした、合ってますか、
はい、合ってますね、
うん、毎月やってるよね、
毎月やってるよね、
すごいね、
すごいね、アイデアが尽きないというか、うん、あれもあれなの、やっぱこう研修をやることでいろんな学びの場をキャッチしていくみたいなのがあるの、
ああ、うん、そうですね、勉強会は基本的には先生がいないので、うん、なんでしょう、話題提供者はいても先生はいないので、うん、まあ、学び合いをする場所っていうところなので、うん、ただまあその中で自分こんな風のことを学びたいっていうものを、うん、まあ、実現するためにこうその仲間とかを募って、うん、でまあお互いにこう一人でやるよりかは、まあ、みんなでやった方がいろんな多様な、うん、意見だったりとか多様なアイデアがあるんで、それをつなぎ合わせるってことで、うん、まあ、自分一人でやるよりもより良いものになる場合があるので、うんうん、まあ、それでっていう感じです。
結構長いんだよね、時間もね、
うん、長い
ね、土曜日の午後は
3時間ぐらい
ですよ、あれ。そうですね、
結構長いよね、
うん、
あれね、
うんうんうん、ちょっと長いなと思ってます、
ね、よくやってなと思って、いつも
で、まあ、どういう告知を取ってるかはよく分かんないんだけど、例えば平井さんのフェイスブックでこういうのやりますよというのを告知してくれたりとか、まあ、僕らは那覇市民協議会でメーリングリストにつながってるんで、メーリングリストに投げかけて情報としてくれるんだけど、うん、今回すごいんだよ、那覇市民協議会の人なんかいっぱい申し込んでたんだよね、
本当、
うんうん、
だからほら学びたい人が多分いるんだよね、ファシリテーションの、うん、だけど学べるところってなかなかないし、
うんうん、
多分放送大学でもないと思うんですよ、
あ、そう ね、
ね、うん、多分分かんない、ね、そうするとね、FJ が毎月やってるっていうとね、うん、非常に入りやすいし、
そうだよね、
無料でしたっけ、
ですね、今はオンラインは結構無料でやってるんですけども、うん、会場費とかを、うん、まあ、取るぐらいのもので、うん、やっているんですね、うん、なかなか今はちょっとなかなかこのコロナ禍で開催ができてないんですけども、うん、まあ、諦めずになんかできるようになったらいいなっていう、うん、
いつもティルルでやってたよね、
あとティルルだったりする時もありますし、うん、福祉センター
ですね、福祉センターで俺、
あ、しみるか、
うん、2、3回そこで受けたことある
んだ、ね、うん、俺はティルルだったな、
うん、
なるほどね、いや、すごいよ、
ひらにゃん企画、ナイス企画で、うん、お疲れ様です、
ひらにゃん企画があれなの、ワールドカフェ、
ワールドカフェ、ひらにゃん企画だった、
なるほど、25周年、
25周年、
皆さんワールドカフェ知ってますか、ね、
そんな感じね、うん、じゃあひらにゃん、まあ、早速なんですけど、うん、ゲストに1曲、まあ、もちろんね、何度も来てるから分かると思うんですけど、うんうん、
音楽番組も
音楽番組も
あります
ね、でちょっとね、始まる前に聞いたら断捨離で CD 全部売っちゃったっつってたから、それでも唯一唯一とか少し残ってる、
あ、じゃあそのよりすぐり、
そう、マイフェバリットミュージック、ミュージシャンかな、
なるほど、
今日はどんな曲を、
うん、 ですね、大貫妙子さんの街っていう曲を。
街、うん、はい、ひらな、もう一度曲を紹介してください。
大貫妙子さんで街です。
はい、いいね。
大貫妙子さんはこのね、あの透き通ったね、美しい声がね、
僕らね、なんかちょっとすごい共通 の、うん、あの趣味というか、うん、共通の出来事があって、うん、あの前も話したことあるけど、うん、山下達郎のコンサートを見に行ったら3人ばったりあったんだよね、
う
ん、
あ、う
ん、懐かしいね、うんうん、
まあ、ちなみに解説するとね、うん、山下達郎が昔結成してたシュガーベイブに、うん、大貫妙子さんもキーボードとしていらっしゃったんだよ ね、 いらっしゃったっていうね。で、大貫妙子さんはその頃貧しくて、うん、お家にねこの鍵盤の絵を描いて、うん、そこで絵で練習してたって。
へえ、すごいね。また初めて知った。
そうそう、あの鍵盤だから変えずね、うん、鍵盤のこの絵で練習してたっていうね。
そうなんだ。
なんかみんなね、すごい時代。それ今もう有名人ですからね。
この音楽の話を3人ですると、うん、軽く1時間は喋れるね。
本当ね。
この世代の、うん、
やめとこやめとこ
やめとこ、
ここで押さえと
こ、ここで押さえとこ。わかりました。うん、で、ひらさん、うん、さっきさ、南市民教育会という名称も出してくれたけど、うん、あのチーム街中って名前も出してたじゃない。あの、まずチーム街中って何ですか。
何者ですか、チーム街中
は。そうですね、チーム街中は、うん、まあ、雲地地域を中心としたあの緑ヶ丘公園っていうところが
ありますね。
はい。で、この緑ヶ丘公園を中心でなんか楽しいことができないかなっていうことで、公園を活用するような、うん、まあ、集団というか、うん、
いいね。
緑ヶ丘公園っていうのは結構変わった公園ではあるよね。うん、ね、あの、まあ、遊具もあるけど、はい、割とこうだだっ広いこう ただの自然がある自然があるようなところとかね。うんうん、まだ作られてないところも今開発中のところあるでしょ、あのトイレのところとか ね、はい、ね、あれも合わせるとなんかすごい大きな公園になるのかなっていう感じがありますね、
うんうん、FM の花から目と鼻の先だからね。
そうだね、うん、あの純駆動の裏の方ですよね、うんうん、
で、そのチーム街中っていうのは、まあ、チームなんだから何名かの仲間がいると思うんですけど、うん、 その仲間が集まったきっかけみたいなのは何なんですか。
う
ん、
そうですね、うん、ですね、那覇市民共同大学院っていうのがありまして、うん、あの那覇市が、やっている、まあ、市民講座ですよね、うんうん、で、その時に集まったメンバーが、うん、今のメンバーなんですけども、うん、当時そのやって私もあのまあ、経験上というか、なんでしょう、こうまあ、なんか企画を作ったりするような、まあ、講座なんですけども、うんうん、まあ、この講座をちょっと半歩でも先に進めておくと、うん、継続がしやすいのかなと思ったので、うんうんうん、当時、このメンバーで、うん、じゃあ第1回のそういうイベントをやりましょうっていうことで、うん、その講座の間の中でもや、うん、まずはちょっとやってみるっていうようなことを、うん、まあ、やったんですね、うんうん、まあ、そういうような中で、今続いているというところです。
もう何年ぐらい結成から、う
ん、
3年ぐらい、もっとね、
3年か4年ぐらいになりますかね。
はい、すごいよね。
まあ、その当時のね、当時のひらにゃんがそのチーム入った時の、うん、僕もあのターボーもマーボーも南市民大学院 の、 あの、うん、卒業生ではあるんだけど、うんうん、あのその時に、まあ、翌年また受講どうするって言った時にマーボーがあの中退やるって言い出して中退って言葉も俺よく分かんなくて、中退って何みたいな、アドバイスする人みたいです。勝手に依頼もされてないのに俺中退やるからって乗り込んでってじゃあ一人で行かせたら危ないからってターボもじゃあ中退やるって言って。
そうでしたっけ。
そうでしたよ、
すいませんよ。いやいや、
だからあのその一緒に学んでるのは袖でずっと見てたんですけどね、うんうん、何するわけでもない、ただ
大体あれですよね、その大学院とかさ、はい、あのみんなチーム作ってなんかやるけど、うん、まあ、あの街づくりのシミュレーションって揶揄されるような、うんうん、要するにそれってあの計画だけで実行しないんでしょっていうような、あの流れがあったじゃない。
本当に本当に、
うん、それを逆手にとって、うん、ヒラニアンたちのグループが
ね、
その大学院だけで終わらせずに、うん、未だにやっているっていうのは、うん、まさに
すごいすごい、本当に
すごいと思うんですよね。
多分那覇市民共同大学院の一番の成功事例だと思います。
そう
です
ね、あとはもう一つその前にあったのが、うん、ギュッと絞ってね、
ゴミのね、小学校でね、
我らが嘉数学がやっている、 ギュッと絞ってるね。あれも小学校でずっとやってますからね、うん
う
ん、
まさに今時の言葉を使うとブレイクスルーですよ。壁をぶち壊して
ブレイクスルー、そうなんだ、
向こう側に行ったという、うん、本当になんか、うん、あのラジオ聞いてる皆さん伝わりにくいかもしれないけど、すごいことをやってるんですよ彼ら。そうしかも、うん、あの自分たちでも無理せず、うん、楽しみながら、うんうん、あのいろんなイベントをやってて、
僕らも何かね、うん、何回か参加したことありますよね、
う
ん、
そうそうね、公園散歩というイベントをやってくれて、うん、あの割とすごい参加しやすくて、うんうん、フラッと行ってフラッとできますよみたいな感じ、うんうん、他になんか今までやったイベントで覚えてるのある？題名とかでもいいんだけど。
あ、題名、あ、そうですね、そのホタル、あのホタルの
やつありましたね、参加した、はいはい、はい、探しました。
ああ、まあもう、
うん、ホタルで人事。
皆さんね、あのね、今これ聞いてる皆さんね、那覇市のど真ん中にホタルがいるんですよ。ね、公園って言ったらみんなね、こう人工的な自然だと思うかもしれないけど、ホタルがいましたよね。
これはじゃあ夜やったの？
夜夜。夜、うん、
でしかも後でちょっとヒレなんかから聞いたけど、本当にいるからって思いながらやったんでしょあれ。うんうん、すごいね。そうそうそう、
でホタルについての、まあ、勉強を少しやって、うん、でそれでそれから見に行くわけですよ。
あ、なるほど、ね、
緊張の一瞬ですよ、うん、これでいないともう盛り下がりますから
ね。これきっかけでさ、あのうちのラジオに藤井さん、
あ、そうですね、
耳の藤井さん
を、ね、
来てもらって、うん、で僕ら藤井さん知り合いじゃないから、うん、あの時も平良にお願いして、うん、平良に仲介してって、平良も無理やり座らせて、そうそうそうそう、二人座らせて喋ったんです、うん、
あと星の会もあったね。
あれは思い出深い会でした ね。
星を見る会もあってますね、
はい、雨降っちゃったやつ、
はい、星が見れない星の会でしたね、
はい、ね、
うん、でも全然だよね、うん、でもなんか次の手があって、
そうそう、
すごい学んだんで、
だからあれはスピーカーというかね、あの話す方がね、うん、達者な方だったので、うん、もうどんなことでも星見せてくれる人だったから ね。その方も
実はその方、そうそう、その回の時さ、もうどこも不謹慎で申し訳ないけどさ、麻婆タボを別件で飲んでいて、うん、で公園散歩星の会やってるからって酔っ払ってそのまま公民館で見に行って、
そうだよ、ね、
でしたらもう話面白いし星綺麗だし、まあ、スクリーンでね、うん、あの天体望遠鏡みたいなスクリーン映してみたいなやってやって、うんうんうん、でこの喋ってる人面白い
とか
思いながら、酔っ払ってんじゃん俺たち、うん、もう勢いあるからさ、その場で麻婆があのラジオ出てもらおうって、その場で交渉しに行ってさ、
そうそうそうそう、でね、あの出たもんね、
その方が星空公民館の奥さんと福里さん、
う
ん、
そうですね、うん、
だからひなりつないでるよ、つないでる、うちのラッシュより一番貢献してる、
貢献します、
ね、ありがとうございます。
大地さんのメンバーと言われてる、
大地さんのメンバーはね、なんせ最多出場だから出演か、
うん、それとあのやっぱりね、あの僕がそのチーム街中でね、うん、あの見ててすごいなと思ったのは、みんなでほらあの岡山行ったんじゃないかな、
あ、岡山 ね。
これ なんで岡山だったんですか、ね、
なんで岡山行ったの、あれ
は、まあ、そうですね、那覇市民共同大学院の時の受講してた時に、うん、あの岡山の石原さんですね、のがあのいらっしゃった時に、あの、まあ、やっぱり市民共同っていうことがすごいなと。でも公園で、あそこの岡山は非常にその公園の活用っていうのもすごいあの盛んというか、よく考えられているので、うん、じゃあちょっとみんなで行ってみるみたいな感じで、うん、あの行ったんですよね。で、まあ、なんかすごいみんな乗り気だったんで、じゃあっていうことで、まあ、行って、まあね、行政の人とも一緒にこう、ね、うん、あの巻き込んでちょっと行って、その後勉強会をあのその緑川湖公園にある敷地の中でのところで発表したりして、うんうんうん、でまたそれをその活動をもう一回振り返りの座談会をまたやったりして、うんうんうん、でまあ冊子にまとめるとかっていうような感じのをちょっとやってました。
一粒で三度おいしいだよね。
丸め見たけどすごい厚さだよ、まとめた冊子、すごかったね、
うん、ぜひね、あの公開してほしいです。
あれ去年、岡山去年ですか、
そうか、そうですね、
去年か。
しかもね、あの南市民教育会でも行った後にあの報告会していただいて、
まあ、麻婆と多忙は行かなかったんだけどね。
麻婆多忙行かないですか。
報告会は
報告会は
聞いたね。2回か3回ぐらい聞いたような気がするけどね。
で、あれもね、あの那覇市の、まあ、チャレンジ女性みたいのを撮って、
う
ん
う
ん、あの行ったんだけど、去年はね、僕らのラジオもそれであの延命したという。あ、もうお互い兄弟だね。そこで活動が続いたという。
続いたということですよね。
で、なんか最近また YouTube がなんたらかんたらということをやってるらしいけど、それえチーム街中が、
あ、やってんの？
赤い羽募金の助成を受けて、うん、なんかやってるらしいんだけど、うん、それは僕の曲の後でということで。
ああ、やってるね。
じゃあ、あの、ちょっと懐かしいよ、うん、本当に。宮崎よし子が高校の時に、僕らが高校の時に、
宮崎よし子
がコマーシャルでも水着とジーパンを、うん、あ、水着は脱がないか、ジーパンを脱いで水着姿になったのが
水着脱いだった
よね。そうそう、もう 目に焼き付いている。
覚えてます、
本当に、うん、あの時は宮崎よし子はピカピカに光って、
光ってた、
ドキドキした、
ドキドキした。
しかも国立大学の大学生だったんだから、
ね、大学生だった、
うん、ということで、斉藤哲夫の今の君はピカピカに光って、今の君はピカピカに光って、斉藤哲夫
です。
ぜひ本当に YouTube で、うん、この曲名で探して、うん、したら、うん、今でもあの時の宮崎よし子の、うん、あのミノルタ、
うん、ミノルタのね、
コマーシャル見れるから、うん、たまんないっすよ。
たまんないね。
たまんない。
我々として、我々はちょっと弟ぐらいかな。ね、
そうそう、
弟このおさんになっちゃったけどもね。
そうそう、
もうドキドキ、
素敵なお姉さん、
ドキドキしながら ね宣伝見てたっていう、健康的なオイロケということでしょうか。
そうですね。
ダメですかそれ。
いや、いいですよ、全然いいです。で、まあ、ちょ YouTube で見れるという感じでね、うん、もう最近は YouTube が、あの、
そうですね、うん、もうテレビより YouTube 見てる人が多いもんね。
多いもんね、うん、あの、子供たちもそんな感じですけど、うん、YouTube というキーワードが出たんですけど、うん、チーム街中でもなんか YouTube っていうキーワードが出てるという噂をちらちら聞いてるんですけど、何をしようとしてるんですか、うん、今度は。
ああ、そうですね、うん、まだこれからのことなんですけども、
はい、
ね、あの、まあ、このコロナ禍にあって、うん、で、私たちはその、まあ、緑ヶ丘公園っていうところでこう集って、うん、まあ、地域ので面白いことをするっていうことだったんですけども、うん、まあ、それがなかなか集まるっていうことっていうのがなかなか難しい、
ね、ね、
まあ、状況に少しなっている、うん、まあ、特に大勢でっていうのはなかなか難しい部分があるかなっていう部分の中で、うん、じゃあもっとその公園 の、うん、あの魅力を伝えられるためにはどうしたらいいかっていうことを考えて、それでじゃあせっかくだったらどう今流行りの動画とか作ってみるみたいな話を今ちょっとチームの中で話をしていて、で、ま、そのやっぱり特にあのやっぱ遊びですね、まあ、子ども大人の、まあ、どちらもなんですけども、その公園ので遊びをたくさん見つけて、で、そのそれをまあご紹介するっていうことをする、まあいわば遊びのカタログみたいな、そういったような、
いい、ね、
面白いね、
いいね、
ものを、
素晴らしい企画、
はい、まあ、これはあのチーム街中の、まあ、別のメンバーの方がそういう言葉を、うん、あの出してくださいまして、
うん、
それで、ああ、それいいっすねっていう話になって、うんうん、まあ、じゃ あ、 まあそういうのをやるにはどうしたらいいかねとかっていう話を今進めて、うん、で、まあ、あの先ほどちょっとあった助成金を、うん、まあいただけることになったので、うん、じゃあちょっと本格的に、うん、やるにはどうしたらいいかみたいなところを話しているところです。
それであれなの、こう YouTube のを画像を作るためのこう講座みたいなのか、あるいはそれともこうちゃんとコーナーのコンテンツを作ってこうやるような、どっちですかね。
あ、そうですね、うん、
どっちも
やりたかったんですけども、うん、あの、でもやっぱりあの緑ヶ丘公園のいっぱいいろんな、うん、あのそのコンテンツというか動画を作って魅力を発見していくっていうことの方に今は、うん、あの軸を、
だ、動画の作り方はもう自分で学んでねって感じですね。
そうですね、ね、まあ、うん、とは言いながら
難しくないけどね、
でもせっかくなんで動画を作る、今はさらに動画を、例えば若狭公民館とかの、
うん、
動画作りって非常に上手、まあ、日本一のときに輝いたところですね、やっぱりああいうところから少し学ぶということで、少し、まあ、もしかしたらちょっとそういうところに、うん、で少し講師というか、ま、ちょっと相談して、うん、あのちょっと動画作りのコツとか、ちょっとそういうのを教えてもらえないかなって今画策しているところです。
あの人絡んでくれないかね、我々のゲストにも来た宮平さん、
あ、宮平拓郎、
まあ、本格的な、ね、監督だけどね、
本格的ではです
けど、ね、本格的すぎるか、
うん、でもあの、まあ、相方の神谷君とかね、あ、あの辺呼べば喜んできそうだし、うんうん、FM 神谷君何なんだろうね、 FM の、 あの忘年会とかに来るもんね、
うん、そうそうそう、俺神谷さんと俺そばで会ったよ、そば屋で会ってさ、
そう
一瞬誰だったかなと思っちゃってね
俺たち初めてね、うん、FM の忘年会出た時に、うん、座っていいっすかっつって、そうそう、若い子が来て、
うんうん、で一緒に焼き肉食ったよね、
そうそうそう、うん、
そっか、まあ、その説は失礼いたしました、本当に、ね、うん、おそば屋さんでね、
でも楽しみだね、うん、まあ、目標としては第1回をこの載せるのはいつ頃目指してるの、うん、そこはまだいつ頃と言えないの、
まだ決めてないっていうところがありますね、うん、まあ、そのためのまずちょっと練習としては、うん、これまで の、 あの公園散歩をちょっと、まあ、あれ写真とかいろいろとあるので、うんうんうんうん、ちょっとそういったものを簡単につなげる1分動画的なものを、ああいいよね、まずはちょっと練習で私は作りたいなと思っていて、ちょっとそういうところで練習しながら新しいものについても挑戦できればなと思ってます。
いや、いいと思いますよこれ、ね、
今ってあれだもんね、うんうん、あの学生なんかスマホでそういうのやっちゃうからね、
そうそうそうそう、
編集とかも、
編集とかも、うん、あの、純さんとかよ、スマホでやっちゃうから、
スマホでやってんの、
うん、スマホでやってますって言うからさ、うん、すげえなと思って、うんうん、
あの、うん、キッフォーでさ、うん、あの要するに子ども国際映画祭、うん、宮平孝子さんがやってる、うん、あれであの1分間動画コンテストみたいなの
やりましたよ、うんうん、
まあ、もうなんかアニメーションを応募するって、いや、僕やってて、あれ応募したの、
してないんですよ、
ま、あ、してないんですか、
なんであのまずね一回応募したんですよ、
お
あの映画を、
映画を
応募して、あので、次はアニメーション作るって言ってね、少しやってたんだけどね、あのそのうち忙しくなっちゃって、
あ、なるほど、
アイディアあるんですか、
すごいね、じゃあそういうことできるわけだ、うん、すごいね、
いや僕の場合はもうものすごくローテクで、うん、もうめっちゃ苦労して作ったんです
よ、そう
なんだ、で本当はなんかそのソフトがあるらしいんですよ、
うんうん、
ソフトでちょちょちょっとあの編集でき
る、確かにね、
僕なんかもうドスコイでやりまったので、
うんうん、俺もあの姪っ子の結婚式とかのさ、うん、動画でソフトを作った、うん、ソフトで動画作っていろいろやったりしてあげるんだけど、うん、あのもう日進月歩新しくなっていくから、
うん、あ、そっか、
うんうん、なんかよくわかんないんだよ、
ね、そうだね、うん、それは我々もね、あ、確かに、まあ、ひらりさんが言ったように、うん、このコロナ禍のおいてね、うん、動画っていうのも一つのつながりのツールになるので、うん、まあもう頑張ってやるしかないよね、う
ん、記録に残るからいいよね、うんうん、本当に、
うん、で何度でも見れるし、
そうそうそう、うんうん、
面白いやつはね、
しかもなんかちょっと嬉しいというか自己肯定感が、あの何名見たとかが残るじゃない、
なるほど、
あんなの見てたら多分ね、ちょっとヒットしたら楽しいかもしれない、うん、あとは3つぐらい載せたけどこれが一番人気あったねみたいな、うんうん、仲間内で喋るのはすごい楽しそう、う
ん、俺なんかね、まあ、アニメのアイディアもあるけど、うん、なんかね、作り込んでて、うん、この画像を後で見たら、あ、これがあったとかね、
あ、
うん、こういうのを最初からも考えてずっと作り込んでよ、うん、あそこの奥のところにこれがあったみたいな感じ、
面白い、
うん、そういうのをもう、ね、作り込んでみたいなっていう、
ちょっとだけ、うん、YouTube の横にそれてごめんね、うん、まあ、多分某大学で今、講師をやってるんですよ、
そことか、
で、うん、ウェブ授業になるかもしれないということを聞いていて、うんうん、で一生懸命ウェブ授業の練習して周りでどんな風にやってるのって聞いて、まあ、いろんな方法があるんだけど、リアルタイムで、うん、Zoom とかで発信するとか言って、でオンデマンド配信っていうのがあってさ、
うんうん、
自分で撮ったビデオを YouTube に載せといて、うん、それを学生が見て、うん、いろいろやるという、うん、で、まあ、一つの方法としてね、俺はその方法取らなかったんだけど、うん、ああそうやってるんだと思って、うん、まあ、余談です、そういうの
が
あります
よ、いやいや、もうでいくつか作ったの、
そうそう、
作ったのね、
うんうん、YouTube 用じゃなくて、知ってる、俺が知らないから今さらこんな話って言うかもしれないですけど、パワーポイントがあるじゃないですか、
うんうん、
でパワーポイント2019は、うん、動画が撮れるって知ってた、
あ、動画のとこあるもんね、こ
っちね、らしいね、俺もうずっと古いパワーポイント使ってたから、新しいのは無料で1ヶ月お試しっていうのをやったら、うん、本当に画面が出て横に窓が出て自分が喋れるんだ
よ、なるほど、いや、いろいろとあります、
いろいろとありますね、
作らなきゃ、
本当に作らなきゃ、うんうん、結局それは1授業分作ってちゃんともう大学の ネットにも載せて準備したら、うん、対面授業になりました、ね、
なるほど。ぜひぜひね、あのこう潜りでね、潜りで、ね、昔、まあ、今の人分かんないから、ね、他の大学の、ね、授業聞きに行くの潜りって言うんですよ、潜りで聞きに行くってね、ぜひターボの授業聞きに行きたいですよね。
沖縄の子たちね、うん、割と潜り学生いっぱいいてね、よその大学のこの先生がいいとか言って聞きに行ったりして、うん、いっぱいいるらしくて、
なるほど、
それはいい文化だなと思って。
いや、いいですよ、うんね、うん、本当にそれこそ大学ですよね。
ね、
う
ん
う
ん、
なるほど、なるほど、
うん、すいません、横道にそういう時やつとか、うん、
ごめんなさいね、ほんとね、
大学の話が出て、ひねねんは、明大だった、うん、
あ、大学ですか、うん、あ、そうですね、明治です、
明治大学、
うん、で明治出てその後大学院も行かれたんですよね。
あ、そうですね、大学
院、大学院って、
はい、博士ドクター、
いや、あの修士です
、修士、はい、うん、で何を学んでたの。
あ、私は植物生態学っていう、
ね、あ
の生き物の分野ですね、
うんうん、理系なの。
そうですね、理系農学部ですね。
で今の仕事もなんか生き物の仕事をしてるんですよね。
あ、そうですね、うん、あのそういった生き物関係の、まあ、仕事もしています、はい、
うん、仕事もしていますということは、うん、生き物じゃないこともやってる、
まあ、そうですね、まあ、なんとか、うん、あの、はい、
自然系環境系みたいな感
じ。あ、そうですね、うん、はい、そういうのを少し、
うん、なるほどね、うん、いや、ま、その話も聞きたいもんですね、うん、
ねすごい欲が深そうで、
うん、ミミンでも聞いたけどね、
ミミン、
う
ん、で、あれじゃない、そう、ミミンで思い出した、なんかあの自然教育みたいな、 なんだっけこれエコツアーじゃないけど、 なんか手伝ってましたよね、うん
う
ん、
はい、あ、ネイチャーゲーム、
あ、ネイチャーゲームか、
そうそうそう、
いわゆる環境教育と呼ばれるものを、うん、まあ、まあ、その まさにあの大学でそういった、まあ、生き物のこととか学んできた部分もあって、その中でやっぱり、まあ、子どもたちとかそういうのに教えるとか、うん、また、まあ、そういう自分自身も楽しめるような場を作りたいなと思っているところです、
うんうん、でも自然の、うん、で遊ぶってさ、この三密の時代いいんじゃないの、
ね、
うん、だって、うん、基本的に孤独でいけるもんね、うん、ね、
うん、ソロキャンプとかやってるしね、うん、でもな、自然なんか変だよね、自然の中に行ったらコロナにはかからないぞみたいな気持ちになるもんね。風が吹いてるからかな、
う
ん、
あのあれがあるの、なキトンチトだっけ、
ね、分かんない、
なんか森林浴するとなんか吸うんじゃなかったか、まあ、忘れちゃったけど、うんうん、ね、まあ、そんなところでやってますかね、
うん、で最近のフィールドはどこがあるんですか、森とか海とか山とか、その、まあ、仕事に関してでも、あの、
あ、
環境教育でもいいんですけど、
まあ、環境教育はあの確かにあの今はそれでもやっぱり都市公園をやりたいので、公園でやってる、なるほどね、やりたいと思ってるんですけど、うんうんうん、なかなか今できないっていう状態があるので、うんうんうん、なので、まあ、せめてあのなんでしょう、オンラインでそういう自然体験とか、うん、そういう人たちをつながるような場が作れないかなと思って、うん、今その場を一生懸命、うん、開こうとしているところです、う
ん、で沖縄にもやっぱ仲間は広がっているんですか、ヒロニアンのそういった環境系の仲間というのは。
そうですね、まあ、広がっていると 今広げようとしている最中って感じですね、うん、はい、
なかなかね、うん、俺の周りではヒラニャンとあと 2,3 人しか知らないという感じなんで ね、
うん、なかなかね、うん、なんて言っていいのか、理念的には分かるんですけど、うん、自然ちょっと苦手なんですよね俺。
そう、
実は、
うん、あ、そうなんだ、
実はそうなんです。
キャンプしたりするんでしょ。
いや俺すぐね蚊に刺されちゃうからね。
ああ、なるほどね。ほら
よく蚊に刺される人っているでしょ、
うんうん、
俺
あ、そう
俺外に出るとすぐ虫に刺されちゃうので。
俺もそうよ。
そうなの、
汗っかきなんだ、それきっとね、
うん、あれがねちょっとなければねもう喜んでいくんだけどね、うん、
でちょっとだけ今ので宣伝していい、
う
ん、
どうぞ。
あの、まあ、僕らの仲間のもう一人平井さんと同じぐらい出てくる田中博人っていうのがいるんですけど、うん、これがアース製薬からですね、
うん、
あの虫除けスプレーとか、うん、あのうがい薬とか、
うん、
あの何あの逆にさ、うん、刺されたら塗るやつ、無比みたいなやつとか、うん、あんなの大量に、那覇社協にあの引っ張って持ってきたらしいです。
すごいね、
で那覇社協で配ってますので。
どういう人脈なんですか。
このラジオで、うん、あの聞いて、まあ、子供の分野とか高齢者の分野かかな、
う
ん、わかんないけど、
う
んうん、そういったところで必要な方は、うん、ぜひ那覇社協にお問い合わせください。うん、
なるほど、
というところです。
はい、あの食料の時も、
ね、食料の時も、ね、彼は本当に、うん、あのフード、ね、
ドライブやってね、
頑張ってね、うん、って感じです。
イギリスから帰ってきたんだ。
イギリスから帰ってきたみたい。
また出てもらおうか。
しかも今日メールで見たんだよ。今日メール来てて、
今日帰ってきたの。
今日帰ってきたのはいつか分かんないけど、
う
ん
う
ん、
そうか。あの人も第4のメンバーになりつつあるね、うん、
まあ、活躍してますって話で、はい、じゃあマーボー、
はい、私はですね、まあ、有名な人です、うん、久保田利伸。
お
う、うん、久保田利伸がですね、デビュー前に出したデモテープ、これをエアチェックして、
面白いの見
てきた、ね、エアチェックしたのをですね、まあ、ちょっと音質は悪いですけど、あの持ってきましたので聞いてください、うん、田原俊彦のですね、いつバットを歌ってますけど、
マジで、
う
ん、
だから久保田利伸でいつバット、どうぞ、はい、久保田利伸さんでいつバット、この曲はね、トシちゃんの曲を、まあ、これね、いつバットってね、あの久保田利伸さんがですね、うん、作曲してるの で、うん、で自分が冗談で出して、うん、一番が、宮沢賢治の雨にも負けず風にも負けずで、二番が高村光太郎の僕の前に道はないの、あの童貞っていうね、だこれ後でねちょっとまたよく聞いてほしいんですけどね。
すごいね。
これね、あの久保田さんの、ね、アルバムに入ってないんですよ、
ね、
デモテープ。
俺最初トシちゃんが歌ってるかと思った。
今だからね、ちょっと似てんだよね、うん、うん、でその辺もちょっとあのサビのところまでしたかもしれない。
すっごいうまいね、
うん、うまいうまい、うん、
あのユーミンのずっとキーボードやってる岸部聡がさ、うん、岸部聡ってキーボード、あの僕らの音楽とかにも出てくる、うん、有名な人がいるんだけど、この人が初めてあのプロデビューしたのが久保田利伸とのコンビで、
うん、ああ、そう
だから土佐回りは久保田利伸と一緒にあの地方を回って、
その頃何、あのターボを出会ってたっていう。
出会ってたんですよ。
ね、
駒沢大学。
飲み友達だったっ。
そうそうそう。飲み友達と飲んだことが。
飲んだこと
が何回かあるという。
これすごくないですか。これ、ちょっと。あのどんな人なんですか。
まだ素人だったから、うん、アフロヘアでさ。
アフロヘアで。
彼駒沢大学で、うん、あの、まあ、いろんな大学の音楽バトルとかライブみたいのに行って、うんうん、そのままそこ の、 あのうちのサークルの友達とかと飲みに行ったら。端っこでアフロヘアの、うん、うっとうまいのにすっごい暗いやつがいるなと思って話しかけてみましたと、う
ん、で浜松の大学でしょ。
あ、浜松先輩。
あ、だから音楽的には盛り上がってたところですね。
もうちょっと言えばね、あの横浜銀杯のジョニーが、
あ、ジョニー、
あの在学中に先輩に、
先輩にいた、う
ん、あんな突っ張りとか言ってるけど、
うん、大学生だったんだ。
大学院生でした
よ。大学院生
すっごい振動で、
うん、なるほど、ということで、ね、いつバットでしたね。いかがでしょうか。
あと一人言っていい、うん、後輩に佐藤筑前がいる。一個したり。
佐藤筑前もすごい才能だよな。
佐藤筑前も歌有名で、うん、という感じで。はい、すみません。はい、もう平野に話を戻しましょう。
ね、
はい、じゃあもう、うん、あの、コロナ落ち着いたら次の野望は、
うん、あ、そうですね。あの、この、まあ、多分コロナがこう、まあ、まあ、もう終わることはなさず、まあ、そのまま
ウィズコロナ
ってよく言われる中で、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
でもやっぱり確実にその、うん、この変化っていうものが、うん、ぜひプラスに働くようなことになってほしいと思ったので、うんうん、やはりそのリアルなものと例えばオンラインであるものだったりとか、うんうん、いろんなその部分の組み合わせで何かちょっと抽象的に言うと偶発的になんかものがあったらいいなと思っていて、うんうん、あのちょうどこのチーム街中の活動をしている時にもあったんですけども、あの自治会の人と一緒に餅つき大会をしたんです、
うんうんうん、
でその時にあのうちのメンバーであのフランス料理の料理人の方がいらっしゃるんですけど、
ね、天野さん、
はい、
ね、
うん、茅野さん、
茅野さんか、
茅野さんですね、
天野さん間違えてたな、
はい、あ、いえいえ、で、あの、で、まあ、その人がどうせ作るんだったらって言ってやったのが、うん、あのなんかフランス風豚汁を作るっていうことで
想像できれ、
どういうことなんですかっていう、
ジェノベーゼ風豚汁っていうのを作るっていう、これはやっぱ面白くって、
面白いね。
こういうやっぱなんか偶発性みたいなものがこう、もういろんな経験があって、うん、やっぱりこういったものがこう今後もですね、リアルとこうオンラインだったりいろんなつながりの中で偶発的に生み出すような、そんな場が、ね、自分はできたらいいなと思ってます。
あ、いいですよね。だからステイホームでさ、お家にずっと閉じこもって、うん、それで終わるんじゃなくて、やっぱり我々って人との付き合いがね、
うん、
やっぱ絶対必要じゃない、
うんうん、
だからリアルでやったりウェブでやったり、うん、ね、ちょっと笑いが必要だよね。
そうそうそう、
ね、おかしいっていうのね。
でもちょっと前向きになってきてるね。
なってきてる。
俺たち、うん、俺たちはね、うん、仲間うちでは、うん、実はこの間その僕らの市民協議会の定例会でね、
うんうんうんうん、
この中で何を失ったか、うん、何を得たかみたいな話、うん、みんなで してたら、 得たものもね結構
あるんじゃないのっていう話になったよね。
あるって話
にな
ってね、うんうんうん、あれいい回でしたね。
いい回だよね、うん、あれをもっとこういろんなところで発表していきたいよ ね、うん、でみんなで確認し合ってさ、
そうそう、う
ん、やっぱり人間だなと思って、
そうなんです、うん、
生きてるうちにはいいこともある悪いこともあるみたいな感じでね、う
ん、でそんな話を10月27日に、うん、沖縄式地域円卓会議というところ で、
う
ん、
そうです、
ウィズコロナ時代の新しい街づくりというイベントを、うん、リアルプラスネットでやりますので、うん、またあの僕らの仲間うちにはいろいろ告知していきますので、うん、今ちょっとラジオでどうしなさいっては言い切れないんだけど、うんうん、あのそういうのをやりますので、
やりますので皆さん、うん、アンテナ高くしてね、
そう
お願いします、
で報告もしますので、うん、よろしくお願いします、
はい、
じゃあ平野さん今日は、うん、あのうちネタバラスト急遽来てもらったんだけどありがとうございます。
ありがとうございました、ね、はい、どうも本当にありがとうございました。次回の放送はですね、
はい、
面白いですよ、うん、11月11日
おお
1111です。
これ介護の日っていうね、
え、
まあ、いろんな日なんだけど11月11日
俺靴下の日って
聞いた、なるほど、
うん、この11月11日水曜日ですね、はい、第2水曜日ですよね、20時からです、
ね、
78.0 メガヘルツ FM 那覇でまたお会いしましょう、
はい、
今日はひらにゃん、ね、ひらなかさんですよ、
本当にひらにゃん、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
は
い、
それではよろしいですか、
はい、
はい、マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ
でした。
ひらにゃんありがとう。
はい、次の話しに行こう、また。